節から5節までお読み足したいと思います。子羊が第7の封印を解いた時、手に半時間ばかり静かがあった。それから私は神の御前に立つ七人の御使いを見た。彼らに七つのラッパが与えられた。またもう一人の御使いが出てきて、木の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧ぐためであった。香の煙は、聖徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いは、その香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから、地に投げつけた。すると、雷鳴と、声と、稲妻と、地震が起こったとあります。この題名として、私たちは、嵐の前の静けさという題名をつけることができると思います。あるいは、天国に対する眺めという題名をつけることができるでしょう。黙示録は、神のしもべたちに対して与えられたものであります。これを通して主なる神は、ご自分のご計画と目的についての一別をお与えになろうのであります。私たちが主なる神に近づけば近づくほど、主は私たちにご自分のご計画を明らかにしてくださるのであります。創世記18章17節に、主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アモス書3章7節に、まことに神である主は、その計りごとをご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは何事もなさらないとあります。あれはヨハネ伝書5章15節に、主はご自分の弟子たちに次のように言われたのです。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主治のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らされたからですとあります。黙示録においては三つの裁きが示されております。終わりの時代の裁きとは、一つは封印の裁きであり、ラッパの裁きであり、そして怒りの八の裁きの三つの種類の裁きがあるのです。すでに見てきたように、これら三つの裁きが最初に封印の裁き、次にラッパとラッパの裁き、最後に怒りの八の裁きというように順番に示されているのではありません。私たちは中級章までのところにおいて、封印の裁きを通して見ることができるものは、ただ裁きの大まかな事柄だけであるにしか過ぎないのであります。これに対して、ラッパと八の裁きについては、級章までに一つ一つが細かく、また同時に記されているのであります。私たちが Rokusho sansetsu kara, chūnana setsu made ni mite kita onaji koto ga, hasho, kyūsho to ni oite kuwashiku, shiru saretiru no de arimasu. もし私たちが今日学ぼうとしている嵐の前の静けさがいつ起こるのかということを決めようとするならば、それは第一と第二の笛の間に起こることであります。私たちは白い馬に乗った反キリストの夜、見せかけの平和に続き、裁きに対する備えがされていることをここにおいで見ることができます。ヨハネは、終わりの時代の裁きについていろいろの面からこれを示そうとしているのです。ここに起こる静けさは、人の怒りとは異なり、主なる神はその怒りを抑えて、待つことができるということを示しているのであります。神の怒りは神の愛に反するものではありません。神の怒りは神の来られる時が近づいていることを示すものであります。すべての裁きは神によるものです。神はすべてに対しての支配者であります。手に送る静けさの間にどのようなことが起こるのでありましょうか。主なる神は生徒たちの祈りを聞かれ、そしてこれを帰り見られるのであります。二つの手について考えてみたいと思います。第一番目は幸に満たされた心について、その次に第二番目になりますが、火に満たされた心について考えてみたいと思います。第一番目の幸に満たされた心は祈りを表しているのであり、そして第二番目に火で満たされた心はこの祈りに対する神の答えを表しているのであります。そして祈りに対する答えはラッパの裁きなのであります。最初に幸で満たされた幸路、すなわち祈りについて考えてみたいと思います。ここにおいては生徒の祈りも主イエス様の祈りも聖霊の祈りもすべてのお祈りが含まれているのであります。八章三節四節、またもう一人の御使いが出てきて金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒祈りとともに御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は聖徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上ったとあります。生徒たちの祈りは聞かれたのです。この祈りは二人の証人、注意書に出てくる二人の証人の祈りであり、イスラエルの14万4000人の人々の祈りであり、そしてカナン時代の初めの3年半において救われる人々の祈りであります。これはこの地上において苦しみを受けている人々の祈りであります。こうというのは主イエス様の成し遂げられた御業のことです。イエス様のなされたことを通して祈りは神に聞き入れられるようになったのであります。なんと多くの祈りが自己中心のものであり、 苦しみを逃れるためのものであり、報復のためのものであり、不満と拒絶から出るものなのでありましょうか。8章3節に出てくる御使いは、疑いもなく、イエス様のことであります。私たちは、聖書の中において、天使が神様の前に、私たちのために取りなしをしていることを読むことがないのであります。ただ大祭司としてのイエス様だけが、私たちのために取りなしをしてくださるのであります。ロマ書8章34節に、罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのですとあります。しかし、主であらるイエス様が、私たちのために身代わりになってくださるだけではなくして、聖霊